先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、様々な分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いしていますが、今日は特別編です。今回は国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学学長森脇久隆さんにお聞きします。豊かな自然と東西の文化が融合する地岐阜。岐阜大学はすべての学部研究科が一箇所にあり、ワンキャンパスで学習することが特徴です。地域活性化の中核拠点であると同時に、生命科学、環境、エネルギー科学、次世代ものづくり、医学教育開発と特定の強み特色を持つ領域で、国際的全国的な教育研究拠点を形成し、地域に根ざした国際化を展開しています。加えて2020年4月、名古屋大学とともに東海国立大学機構を形成し、教育研究の展開力を一層強化しました。学び極め貢献することができる人が育つ場所であり続ける岐阜大学がさらに果たす役割とは。東海ものづくり大学開校です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学学長森脇久隆さんにお聞きします。森脇学長、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
さあ、岐阜大学なんですが、都市近郊でありながら大変自然豊かなキャンパス、これが魅力だそうですね。
はい、
そう
です。非常に緑が多いキャンパスである。芝生も多いし、また森とか林も多い。さらに自然の水路が流れている。水路には渡り鳥がこれからたくさん渡ってくるシーズンになりますけれども、バードウォッチャーの方にはその辺も楽しんでいただけるような、そういうキャンパスだと思います。
そうなんですね。はい、6学部5つの大学院修士課程、1つの大学院専門職学位課程、2つの大学院博士課程と、2つの連合大学院、1つの共同大学院を持つ中規模総合大学として7000人を超える学生が学んでいらっしゃいますが、全体としての特徴はどんなところにおありですか。
全体の構成からいうと、理系が重点的、数が多い、そういう構成になっております。で、理系学部の卒業生の特徴は7割が大学院に進学します。それから教職大学院というものがありまして、教育学部の卒業生もその教職大学院に進学するというのが特徴です。学部から大学院へ行って高度の学位あるいは専門学位を取って、それから社会に出るという方が多いというのが特徴ですね。それからもう一つは、社会人の方がもう一回大学に入って一つグレードの高い学位を取ってもう一回戻っていくという、そういう点も特徴かと思います。
そうですか。
はい、大学院卒業生の中の1割ぐらいはそのまま大学に残って、大学の先生あるいは研究者になっていくという方も活躍していらっしゃいますので、2つの方向を提供できるというのが私どもの大学の特徴だろうかなと思います。
そうですか。はい、最近の学生の皆さんは研究というものへのイメージとか意思っていうのは何か変わってきましたか。
日本の博士課程の研究力が諸外国に比べてだんだん弱くなってきているというのが一般的に言われてて、日本全体として問題視今されつつありますけれども、そのあたりのことについても岐阜大学の学生も自覚し始めているということで、逆に言うとその高度な学位を取って社会に出るなり大学に残る方がもちろん難しいです、上まで行くのはね、上まで行くのは難しいんですけれども、チャンスの目は非常に広がるというふうな認識を持つ人がまた増えてきているんだろうと思います。今またと申し上げたのは、一時減ってたんですよね。社会に出ていろんな職に就く方がチャンスが大きいという見方の時代もあったわけなんですけれども、そればっかりではないというふうに今もう一回なってきつつあると言えると思います。
この国のその研究力というのが低下している原因というのはどんなところにあるんですか。
大学人という立場から言うと、やはり博士課程への進学が減ってきたということがあるかと思います。日本今21世紀に入ってからも非常にたくさんノーベル賞を取ってますけれども、先生方の卒業されたのは多分1960、70年代ですよね。で、その後非常にバブリーな時期があって、できればすぐにでも卒業して、例えば優秀な企業に就職してというのが 一見メリットが多いようなふうに見える、そういう時代があって、それは間違いではなかったと思いますけれども、バブルの崩壊とかをリーマンショックとかを経て今まで来ると、やはり国のあるいは社会の基盤的な力というのは研究によって支えられている、教育によって成り立つという、そこのところをもう一回きちんと確認する時代になってきつつある。で、若者もそのあたりのことを感じてるんですかね、そういう方向じゃないかと思います。
グローバル化というのが求められる中で、外国人留学生の方っていうのも多く学ばれてらっしゃいます、
はい、
地域に根ざした国際化、成果の地域還元、こういったあたり教えてください。
毎年岐阜大学には600人ぐらいの学生、あるいは外国人研究者が留学なり訪問なりされます、それに比べて問題点は、600人来るのに岐阜大学から外へ出ていく日本人は200人足らずだと、そこのアンバランスが、これ日本全体の今の状況だとも思うんですけれども、国を挙げての国際化、あるいは地域、あるいは大学を挙げての国際化という点で問題なんですね。
なるほどな。
ですから出ていきたいという希望がある方はどんどん背中を押してあげるということをやってます。それの一つの解決策というのが、ジョイントディグリープログラムというものがあります、これは外国の大学一つまたは二つと、日本の例えば岐阜大学とかジョイントを組んで学生を相互に交流させるということをあらかじめ決めておく、そういう学位プログラムで、必ず学位を取らせる、それも岐阜大学と相手先の大学両方の学位を取らせるという、名古屋大学もそれから岐阜大学もそれを非常に今一生懸命やっているところでございます。
さあ、そんな中ですが、防災減災センター事業の推進から、食品科学研究所の開設、航空宇宙生産技術開発センターの立ち上げなど、産学官の連携非常に推進されているんですが、
岐阜大学というのはやっぱり岐阜県、広く見ると東海地域ということになりますので、地元の皆様方にいかに可愛がっていただくかという、それが大事だと思っています、それからもう一つは、いろんな課題が今地元にはありますから、それのご相談を受けてちゃんと回答を出して、その回答が実際に有効であるというところまでお示しするというのが、特に岐阜大学のような地方大学にとっては大事な役目だと考えております。防災減災センター、それから食品科学研究所というものも県とのジョイントで運営しておりますけれども、さまざまな食品の開発だとか、日本酒の開発、そういうところまで手を出している。それから航空宇宙というのは東海地域にとって大変大事な産業ですよね、このあたり中心にして産学官連携やっておりますと、周りの人がそれを見て、こういう領域以外のいろんな方もひょっとしてこんなことできないかと言って大学へ来てくださる、それがまた輪を広げていくことになるという点で大変重要かと思います。
そうですか、
はい、
で、森脇久隆学長はですね、学長に就任されて8年ですか、
はい、
これまでの人生で一番大きな決断が非常に面白いので、ぜひ教えてください、
はい、岐阜大学の学長に就任したのは63歳です。医学部を卒業して、医学の研究と臨床をやってきて、一応大学病院の病院長までやりました。もう63歳になるときに岐阜大学の学長を引き受けるかどうかという議論があったわけで、そのまま医学で行くよりはより大きな仕事ができるということがありますので、学長の道を選んだわけでございます。
で、
以後スパッと医学研究とか臨床の診療とか退路を断つというんですかね、そこは切って、以降はほとんどタッチしてないという状況があります。
長い時間と膨大な努力と、いろんなものを重ねて医療の道へ進まれたと思うんですが、未練とかね、いろんな感情ってなかったですか？
いや、やっぱり医学の道でやっていきたいという気持ちが一つあります、ただ全くこれまで経験したことがないようなことを経験できるチャンスがあるんだったら、それも非常に魅力的な選択肢だなと思って、常に人生先々のことを考える場合に、どこまで新鮮な気持ちを維持できるかということですよね、この場合には、私の場合には学長というのは大変魅力がある一つの進路だったというふうに今から考えると、その辺のことを考えてたんだろうなと思いますけれどもね。
なるほど、質の高い研究を展開することで、高度な専門職業人といいますかね、専門職業の人を養成するものづくりが盛んなこの地域では特に求められる部分だと思うんですが、岐阜大学の未来の展望を教えてください。
地域と世界を切り離すということは、これ不可分の時代になってきている、ということが一番大事な前提かと思います。 こういうグローバル化した経済社会ではいかにその地元の産業あるいは地元の企業あるいは地元の事業体といっても企画力とか技術力の両面で国際的なことを認識している、それから国際競争力国際展開力といったものが必須になってくるだろうと思います。そうなりますとこれまでのやり方では不十分な部分もあるんで、国際競争力展開力を担うような人材を地元でも育成をして、でそういう人たちと共同しながら研究成果をやはり地元の事業体に提供し続けるというそういうものが大事かと思っております。基本的なあの人間力というか教養の力というか、そういうものがないと通用しないところがあるというので、改めてリベラルアーツといいますか、それとか特に最近要求されている数理データサイエンスの教育とか原点に立ち返ってきちんと教育する、一番大事なところについては必須授業にするということですよね。言葉の壁と同時にあのデータサイエンスの壁というのは大きいですから、国際通用力が必要になってくると思います。
そうなんですね、
はいはいはい、
医療の道から今の学長へという人生の分岐点を教えていただきましたが、学長の座右の銘をお聞かせください。
これ実は名古屋大学の農学部で文化勲章までお取りになった芦田先生という方がずいぶん若い時に教えてくださった言葉なんですけれども、教育をしないと研究のアイデアは生まれない、研究をしないと良い教育はできないということで、今でもずっと思い出しては反芻している言葉でございます。
教育と研究というのは
表裏の関係にあって、研究だけやっててもいい教育できないし、教育だけやっててもいい研究はできないという、そういうところですよね。
なるほどね、はい、そういうことなんですね、はい、地元の大学ではありますが知らないことがたくさんあって、大変新鮮なお話を今日はありがとうございました、はい、国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学学長森脇久隆学長でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。